高山俊吉気分青信号。こんにちは。しばらく裁判員制度の話をしませんでした。裁判員裁判に関するお話をこのしばらくの間したいと思っています。9月18日、安保法制の法案が参議院を通りました。安保法制が国会の法律として成立をしたということになります。この法律をめぐっては昨年7月の1日の集団的自衛権の行使容認の閣議決定以来大問題になって国会を包囲する国民の動きといいましょうか、そういう情勢が非常に激しくなってきて、やっぱその真っ只中でこの9月18日を迎えることになったという経緯がありました。で、実はこの法案の国会審議の中で、この法律が通ると徴兵制が現行憲法の下でも実施されるのではないか、そういう質問があるいは意見が、出ましたね。衆議院でも参議院でも出ました。これに対して安倍首相以下担当の大臣が答えたのは、憲法は意に反する区役を禁止している、意に反する区役、本人が嫌だと思うこと、それを強制されないという憲法上の権限が保障されている、これ憲法18条のことを言うのですが、そういうことを挙げて徴兵制は現行憲法の下では ありえないのだという答弁をしました。憲法18条はその通りの条項を持っています。でしかしながら裁判員制度の下で裁判員をやりたくないというそういう国民の声は、すなわち意に反する区役の強制だから憲法上断れるはずだと、こういう議論があったのに対して、国会で大臣が答弁していた内容は今の説明とは全く異なるものだったんですね。で、それはどういう内容だったかというと、裁判員の仕事をするというのは参政権を行使するようなものだ。参政権というのは政治に参加する権利、分かりやすく言うと選挙の時に投票する、そういう権利のことを言うのですけれども、参政権に類似するものだ。主権者として国民が投票所に出かけていって主権者の意思を国に伝える、それとそっくりなんだ、こういう説明をしていたのですね。だから投票が国民の権利であるのと同じように、裁判員になるのも国民の権利なんだ、こういう理屈でした。でしかし私はそういう理屈は全く通らない、普通の言葉で言えばヘリクスである、そう思いましたし、そう言ってきました。でなぜなら参政権と類似なものだというのは、どこをもって類似というかというところがまるではっきりしないだけでなく、もし権利だということならば、それは行使をしない自由があるということになります。権利というのはそういうものです。もともと権利というのはそれを実行するか実行しないかが本人の自由に任されている、これを権利と言います。義務というのは任されていないということですね。そのこと、何かに 何であれ、そのことをすることが強制されている。で場合によってはこれを怠るとペナルティも課される、そういうものを義務と言いますけれども、参政権類似だというならば、それならばやらなくてもいいことになるでしょう。 裁判員を正当な理由がなく断るとペナルティが課せられる。それは権利ではないということの何よりの証拠ではないか、こういうことを言ってきました。でしかしながらそのへりくつで国会を通したというのがこの裁判員法の成立の際の経過でした。裁判員になることは区役ではない、そういう理屈が今私がお話をしたようなそういう説明を通して言われていたのです。嫌だと一人一人が思ってもそれは区役ではないという理屈が作れるということを裁判員法が成立する過程で国は実際に立証してみせたといいますか、国民に具体的にそれを示したということになります。で、それは単に理屈を示しただけではなく、現行憲法の下で裁判員制度という司法の仕組み、裁判制度の仕組みを作って、でそして正当な理由のない不出頭は処罰をすることができるという、そういう制度仕組みまで完成させてしまったという実例があるわけです。で、そういう実例を考えてみると、果たして徴兵制度は現行憲法の下で登場することがありえないのだなどという安倍首相以下の大臣の答弁がどれだけ無内容というか空想なものであるかということが分かるように思います。その気になればできるということです。裁判員制度が憲法18条が禁ずる区役ではないということの説明はいろいろに行われましたけれども、その最たる説明方法は、本人が嫌だと思えば断ることができる仕組みが整えられているということにありました。つまりどうしてもやりたくないというならば、その事情をきちんと言って辞退することができる、辞退する道筋が用意されているのだから、だから区役でない、こういう理屈になっていたのです。それも私に言わせると大変なへりくつですけれども、まあそう言われていた。で、そうするとその言い方を徴兵制度の中でも言えばいいわけです。例えばどうしても徴兵に応じたくない理由があるならば、その理由をきちんと言いなさいと、その理由に合理的な根拠があると認められれば、それでいいことにしてあげるような仕組みになっています。そういう徴兵制度であるならば、それは区役にはならないですと、こういう理屈ですね。まあ、物は言いようという言葉がありますけれども、とにかく説明の仕方によってそこをクリアしてしまうというんでしょうか、スルーすることができるような、そういう理屈を考え出したわけですね。で、このやり方、この言い方を通していけば何でもできてしまう。まあ、言ってみると憲法18条意に反する区役の禁止の、まあ、いわば空洞化といいましょうか、無内容化です。で、よく考えてみると白を黒と言いくるめるといいますか、本来全く否定されていたことを肯定することに水路を開いてしまう理屈ができるということになると、もうこれは憲法を実際にへりくつによって蹂躙することができてしまうということであり、まあ、私たちが使いつけている言葉で言うならば一種のクーデターができてしまうということにもなります。基本的人権、あるいは戦争放棄、平和主義、民主主義、そういう言葉がへりくつによって全く完骨脱退される、中身がとんでもないものになってしまってもそれはいいことになるという、そういう解釈が成り立ってくるということですね。これは一国の最高法規として憲法を置いているということが何の意味をも持たない、そういう国をになるということを意味する。で、今回の 9月18日の参議院の安保法制成立を機に、そういうふうに政府が物事を進めているのではないかというふうに疑いを持つ国民は一気に増えたと思いますけれども、私たちはそういう実例を、実を言うと今回のこの国会ではなくて、もう随分前に、法律としては2004年ですけれども、したがって11年前ということになりますけれど、11年前にこの国の衆議院参議院がそういうへ理屈によって憲法の内実を根底から覆してしまうような経験を持っていたということに気がつかなければいけないと思います。そういうことが、しかし一方で私は裁判員裁判に応じたくないという人たちがこんなに出てきていること、そしてそれを処罰することもできないという現実があることによって、ある意味国民は切り返してしまっているんだと思いますね。私が申し上げたような、そういう法律解釈の議論がどれだけ多くの人たちに理解されているか、知られているかということは分かりませんけれども、しかし反撃をする行動というのは実はもうこの11年来続いて今日に至っている。今日の状況はその結実、その到達点を意味しているというふうに思います。考えてみると、裁判員制度に反対をするという議論とこの安保法制の議論というのは深いところでは連通管のようにつながっている、こういう問題であるというふうに考えることが可能なのではないか、そう思うのです。今日はここまでにしましょう。